文化院がお送りする
何でもかんでも。
やらぶん、
あにわせよ。
今回で第104回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンユジュンです。
はい、本日何でもかんでもは久しぶりにお出かけをしてまいりまして、はい、私たち3人はいつものスタジオではなくて千葉県のそごう柏店にお邪魔しています。
はい、公開収録を行われるのがすごい久しぶりな感じですよ ね、
そうですね、
はい、いつも文化院の中で収録していましたが、ちょっと久しぶりに出たので、すごい気持ちがワクワクしていますね。
本当、
い
や
翔さんはどうなんですか。
最近ちょっとねえ、なんかちょっとね、可愛く嘘をついてますよ
そんな嘘なんかついたことないですよ。
本当にね、皆さんの目の前でご収録すると、ね、気が引き締まります。
そうです ね、 ね、はい、ワクワクもしますし
気合いも入りますね、
はい、気合い入ります。そうですね、うん、今こちらのそごう柏店では韓流美味展が行われていて、私たちもその同じフロアにいるんですけれども、いろいろなところからこう韓国料理の美味しい匂いがね、はい、美味しそうな匂いがしてきますね。もうこの匂いたまらないです。
はい、すぐ隣にお酒とか売ってる場所もありまして、
そうですね、
その代わりも若干ずつ頼ってくるのがなんかいい感じですよね、はい、午前中から、
はい、本当に食欲を、ね、はい、そそられますけれども ね、 そうですね、うん、この会場に並んでいる韓国料理見るだけでもいろいろなバリエーションがあって、まあ、日本とすぐ隣の国の韓国なんですけれども、はい、食文化については日本と異なるところがあるなと、まあ、改めて感じました、会場を見ていてね、はい。
そうですね、韓国と、うん、リヨンは食べるものも違うし、食べる竿も、ね、作る竿も違うので、今日は皆さんといろいろ違う点がたくさんあるので、それについて話したいと思います。
そうですね、
はい、食文化に関する歴史っていうのもすごい異なりますよね、日本と比べると、
うん、そうでしょうね、はい、韓国は日本と同じくお米を主食とする、食文化圏なんですが、いつの時代から韓国独特の食文化っていうのはこう現れてくるようになってったんでしょうかね。
まあ、その上ではっきり分けるっていうことは、まあ、難しいところなんですが、
はい、
まあ、大体言われているのは4世紀以降の三国時代、韓国の三国時代があったので、まあ、その時代に厨房の設備とか、あと調理道具が整っていって、そして伝統的な食事の基本が、まあ、成立してきたと、そのように言われていますね。
4世紀以降ですね、
はい、
はい、この三国時代に韓国では、お餅が食べられたという、記録も残ってますし、お餅ですよ、三国時代に。まあ、あと様々な穀物を使った伝統的なお菓子が、まあ、その時誕生したと言われてます。
すごいですね、はい、もうその時にはあったんですね、はい、
そしてその三国時代を統一したのが新羅っていう国なんですが、それはまあ7世紀頃なんですよね。で、それまでは地方ごとに発展してきてたその食文化が、まあ一つの国に統一したので交流し始めて、まあ、共通点とか普遍性が生まれてきたというふうに言われていますね。
なんか皆さんにさ、うん、いきなり三国時代って言ったらわからないかなと思ってて、からちょっと少し説明した方がいいね、はい、一番最初は
高句麗って言われていますね、日本では。
で、あと
くだらとしらぎですね。その話が出ているドラマがチュモンなんですけども、
チュモンですよ、はいはいはい、あ、やっぱり皆さんこう首をね、はい、それでその次が何時代、
統一神羅、
ね、統一神羅、はいはい、統一するんですよ。
ドキドキしてきた今、
ちょっと問題今台本にないこと言ってるからね、
歴史試験を、
そう、
そう、統一神羅
テストのようにな
ってます。それはね、意外とさ早く時代が終わるんですよ。で、時代が終わって高麗時代になるんですよ。
そうですね、
そこから、皆さんがよく朝鮮時代、いろいろ歴史の、ね、流れが来るんですけれども、うちのラジオよく聞くと歴史が分かるんですよ
そうですね、
ドラマが面白くなるんですよ、
うん、そうですね、背景が分かるとね、
はい、今ケイタ君が喋るときにちょっと皆さんが今三国時代はその食文化がこうなっているんですよということを今説明したんですね、うん、
はい、はい、それで今孫さんが言いましたけれども、高麗時代に入ってから今韓国料理を代表するキムチが一つの食文化として定着するようになってきたと言われていますね、
うん、高麗時代でももう1000年以上前からあるっていうことなんですよね、はい、キムチの存在が。
そうですね、
でもその高麗時代のキムチと現代のこのキムチは違いがあるんでしょうかね。
食べたことない
、まあ、皆さん
誰も食べたことないです
そう皆さんはねキムチだとあの辛くてね、あのとにかく辛いイメージがあるんですよね、唐辛子使って。でもねこのその時代は唐辛子なかったんですよ。ただもしドラマにそれが出たら嘘ですよね。たまに出てるんですよその失敗が。
なるほど。
そう、その時代はまだあの塩つけたあの塩つけの白いキムチだったんですよ。まだ唐辛子がない時代ですね。それ見るとあれこれ違うじゃないみたいなね、そういうことがわかるんですね。
あと皆さんあの韓国料理すごい好きだと思うんですが、あのサンっていう言葉聞いたことありますか。サンバとか、まあ、サムバっていう風にカタカナで表記してるかもしれませんが、
う
ん、まあ、包むっていう意味なんですよね。
ポッサムキムチとか、
ね、ポッサムのサンとか、うん、でそのサンっていう食文化、包む食文化はまあ高麗時代コリョ時代からもう常にあったという風にも言われていますね。
あ、もうその、 あの包む文化があったんですね。じゃ、はい、今あのサムギョプサルとかを食べるときにサンするじゃないですか、はい、包んで、でそれももうじゃあその時代からの流れで、うん、現代につながってきてるのかもしれないですね。でお料理でもね、うん、先ほど孫さんがおっしゃってたように、はい、ポッサムとかも包む文化って韓国は結構ありますよね。
そうですね、うん、なので、まあ、そういうのが影響されて、でも一番現代のこの食文化に一番影響してるのはやっぱり朝鮮時代の食文化ですよね。
例えばどういうことがありますか。
まあ、食べ物とかもちろん、まあ、いろいろあるんですけれども、あの調理器具とかあと食器に関してもそうなんですよね。
はい、
まあ、様々な季節とかによってあのいろんな材料とあの器、あの食器が使われて、はい、まあ、季節や場面に合わせてそれが使われるようになってきているのが、まあ、未だに、まあ、残っている文化の一つになってくるんですよね。
まあ、そうですよね、まあ、あの食器って今さっき言ったじゃないですか、
はい、
まあ、ちょっとあのあれですけど、食器が、ね、古来時代は青い緑 の、 あの時代です。食器が、うんうん、それがあの朝鮮時代になって白くなるんですよ。
はい、
だから食べ物が今白いお皿にこう美味しく見えるでしょう。今の現代の文化がその朝鮮時代からなってる白いあの食器が今までこう流れてるんですよ。だから食べ物が美しく見えるんですね。
孫さんよくご存知ですね。うん、すごい。はい、
台本がないか
で、またちょっと話がキムチに戻ってしまうんですけれども、はい、キムチもその元々は白かったということで、どうやってこう現代になっていくんですか、孫さん。
そうですね、あ、それどうやって、
はいはい、いろいろ説はあるんですよね、うん、で大体17世紀18世紀にあの日本から入ってきたっていう説はいろいろあるんですよね。日本も他の国から、まあ、南米の方ですよね、
う
ん、から伝わってきたって。
そうですね、その時代は海鮮物の甲殻量がすごい増えたんですね、うん、だからその時にやっぱりあの発酵してあの保存したと思うんですよ。その時に多分キムチで使われたんじゃないかなって思われるんですね、うん、だから今のキムチ の、 あの作り方がその17世紀18世紀 の、 あの、まあ、なんていうかな、キムチの原型っていうですかね、それは確実したとは、はい、あの確実したかもしれないですね、
本当に。じゃあ唐辛子が使われるようになったのは割と近代ってことなんですか。
そうですね、はい、まあ、いろいろ説があるんですけど、
うん
うん、まあ、唐辛子は、まあ、その時代、はい、17、18世紀で使われているし、まあ、あのその、まあ、皆さんチャンジャとか、まあ、よくあるじゃないですか、その発酵しているもの、それを入れてキムチが発酵されて、あの今のキムチにすごい近いキムチになったと思われています。
あ、そうなんですね、はい、どんどん変化したんですね、
はい、あとあのなんかそういう歴史ドラマとか見ますと、まあ、今の現代ドラマも若干そういう傾向あるんですけども、うん、あのおかずとかを並べているときにすごい綺麗にこう盛り付けして、こう色とか考えながら盛り付けているように、そのように見えると思うんですが、これも朝鮮時代 の、 その儒教から来ているっていうふうに言われていますね。
はい、そうなんですね、まあ、本当にいろいろ見ていくと違う点っていうのが、ね、出てくると思うんですが、食器や食卓の中身は朝鮮時代に決まったっていう今お話がありましたが、現在の食事作法っていうのもあのこの時代から決まりつつあったのかなっていう感じがねしますよね。
そうですよね、あの、そのやっぱり儒教っていうのはやっぱり目上の人を敬う、うん、礼儀を正しくっていうのが、まあ、第一、まあ、すごい基本中の基本っていうふうに、はい、あの言われていますので、やっぱりその今の韓国の中での食文化、一緒に食べる時の礼儀作法っていうのもやっぱりそこから来たのではないかと、多分みんなそう思ってるんですよね、
はい、
まあ、例えばですけれども、あの目上の人と一緒に食べる場合はやっぱり目上の方がお箸とかスプーンを使わなければ て目下の人がそれを先にお箸でおかずを取ったりとか、まさにこう先に食べるってことはもう
できないですよね。
正しくないっていうふうに言われてますよね。
そうなんですね。だから自分より先輩の方々や目上の方が先に手をつけないと、手をつけてはいけないみたいな、そうですね、そういう文化ですね、はい、
うん、だからあの韓国の食堂へ行って目上の人がスプーン、はい、あのスプーンとかお箸を先にこう取った人が一番偉い人なんですよ。誰に挨拶すればいいかって言ったら、一番 あそこのテーブル一番箸先に取った人は誰と思えば、その人が一番偉いわけですよ。面白いでしょ。
ね、そうなんですね。え、それって食事していく中でもうその方が手をつけ始めたら、あとはもうどういう風に取っていってもいいんですか。
で、まあ、そうですね、箸取って、じゃあみんなどうぞって言ったらみんな食べるんですけど、その前ではずっとこうやってもう待ってるだけですよ。
そうですね、
顔を見ていつこうあの箸取ってくれるんだら、それがナンバーとか大体もうそろそろあのどうぞとあの目上の人にね、
でそうかそうかっていう感じで始まるんですね。ああ、そうなんですね。
小さいところ家庭内でそうでしたね。父親が来るまでも、はい、でもだんだん頭大きくなってもういいやってみんな言われたんですけど、待てないからってね。
待てなくなっちゃったんですね。はいはい、あとあの食文化という意味では、あの韓国も日本と同じようにお箸とスプーンと使いますけれども、はい、韓国とちょ日本とスプーンとか、 なんか使い方が違うかなということもあるかなと思うんです、ね、ご飯もスプーンで食べますね、はい、韓国は ね、 ね、
どっちかというとご飯をスプーンで食べるんですよ ね、
そうですね、スプーンをよく使うんですよ、スプーンを。だ韓国は日本よりスプーンをよく使う国なんですね。ただスプーンとお箸を一緒に使っちゃいけないですよ。
一緒に手に持っていけない、
手に持っちゃいけないですよ、うん、だからスプーンで食べて置いて箸で食べる、
ね、あ、じゃあスプーンを持ってて箸で取ったものをスプーンの上に乗けるということは、
はできないですけど、あ、まあ、朝私、まあ、中学高校では忙しいじゃないですか、親もいないし、はい、スプーンも箸も両手でして、はい、これがうまくなるんですよね。だけど本当はやっちゃいけないんですよ。まあ、親がいる時とかみんなの前でスープを置いて箸で食べたりとか。
で、あのなんか昔のテレビとか見てますと、そのドラマの中、まあ、ドラマの世界の話ですが、ちょっと偉い男性がスプーンしか持たないんですよね、うん、でスプーンこう、はい、ご飯よそって持つと、その上に女性とかがおかずをちょんとこう乗せてくれて食べるっていうの、
はい、見たんですか。
どっかで、まあ、ドラマですけどね。
ドラマですよね、
はい、え、今現代のでもその例えば男性がこうご飯を持ってたら女性がそこに乗せてあげるとか、
それ逆の恋愛ドラマでしょ。
逆の段、ま
あ、パターンも恋愛か、それかあのすごいなんかこう財閥の家庭でおばあちゃまとかその代表取締役の会長さんが自分の御曹司の孫にこうあげてるっていう。
大体おばあちゃんもよくやってくれた。ご飯こうやってどうかし、あのおかずをこう上に乗せてくれたけど、うん、その以降は、まあ、あの大人になった時からでしょう。女性がこうやってくれるのはね。はい、そこ羨ましかったじゃないですか、逆に。
でもあのそうやってスプーンで食べるとかちょっとした違いで、あと、お、何、茶碗を持たないとか、はい、そういうこともありますよね。
あ、そうですね、うん、まあ、持てないですね、韓国の茶碗は。
暑いんです、
ね、そうですね、
重いし持てない。リオンは茶碗の下にこう、うん、待ってるから持ってる、うん、あの持てるか持てる
ちゃんと足がついてる、
台座みたいな足がありますよ、
ね、で韓国はなついてないし、うん、持てちゃい礼儀に悪いんですね、うんうん、
まあ、金属物も多いですしね。
あと、まあ、食器の上に汁物の上とかおかずの上に、まあ、リオンと同じなんですけれども、うん、まあ、スプーンとか箸を置いちゃいけないですね、うん、それは、まあ、リオンと同じです。はい、うん、
まあ、あと韓国 の、 そのお茶碗と、はい、あとあの汁物のお皿は、まあ、ね、はい、熱さ、まあ、熱がこう伝わりやすく作られているので、はい、やっぱりこう手に持てない、まあ、それはそもそも、まあ、韓国って寒かった国だったのもありますし、はいはい、あとご飯が冷めて食べるっていう考え方は全く持ってなかったんですよね。熱いまま食べる、だからこう熱が冷めづらいように蓋もあり、こういうなんていうかな、その鉄製っていうか、はい、ええ、はい、そういうのもできてて、あとお箸とかスプーンとかは銀でできているんですけど、はい、それはまあ毒こう入ると、うん、
反応するんですよ ね、
そうですよね、だからそのためだったんですよ ね、
はい、うん、ね、そういう背景があってっていうことなんですね、はい、あの日本と韓国近いんですけれども、食文化も違う部分があの多々ありますので、皆さんがねそういうことを覚えて韓国に旅行に行かれると、またそれも楽しいかなと思います。はい、料理に関してなんですけど、今度は韓国と日本、まあ、違いがあると思いますが、真夏に食べる食べ物、韓国でよく食べられるものはどんなものがありますか。
はい、うん、まあ、 今この中では、まあ、冷麺とかもありますが、やっぱりでも韓国では暑い夏でも暑いものを食べますよね。まあ、それは昔から、まあ、何度も聞いている方いらっしゃるとは思いますが、イヨルチヨルっていう言葉がありまして、それは熱を持って熱を制するっていう言葉ですよね。
そうですね。
まあ、この言葉通りに、まあ、韓国では真夏にわざわざ熱々のサムゲタンなどを食べて、はい、夏を乗り越えるっていう考え方を持ってますね。
はい、あの、はい、特にあの7月からあの8月にのすごい暑いじゃないですか。その時にあの1日で一番暑い時期で、それを三복って言うんですよ、韓国で。三복言えます？三복、はい、せーの。
あー、はい、言ってくださった。
今日はちょっと、今日はね、あの、なんていうかな、ちゃんとあの空気を読めてるあの皆さんが一緒にご協力してくれてる。
空気読めるお客様。
ね、本当に楽しいですね。
ありがたいですね。
今日本当に私自分でやる気出ました。
三복ってあの、はい、数字の3に伏せるっていう字、人弁に犬の、はいはいはい、で三복って言うんですね。
三복って言うんです、うん、はい、その時にあのサンゲタンはもう売れて売れて売れて、もう行列ができてるあのところも本当にいっぱいあって、すごいですよ、みんな並んでます。
本当に並んでます、その時は。は
い、韓国って並ぶ国じゃないんですよ。
そう、並ぶあの、ね、方々ではないんですけれども、うん、その時はサムゲタン屋さんの前並んでますよね。まあ、日本ですと逆にこう夏になるとちょっと冷えたもの食べようかなとか、涼しい感じの、ね、イメージの食べ物があって、冷やし中華とかそうめんとか、そういう冷たい麺類を食べてこう体の中から冷やそうという感じなんですけれども、夏に食べる麺類というと韓国はどんなものになりますか。皆さん今イメージなんか浮かびますか。韓国で夏食べる麺類、
はい、みんな何なんか知らないですか、うん、韓国で
今ある方が口で麺麺とおっしゃってました。
麺麺、そう、冷麺ですよね、う
ん、雪がないんですね。そうですね、大丈夫ですよ。
確かにそうですよね、
はい、声聞こえないから大丈夫です。冷麺って言って冷麺ですね、うん、あの実は、まあ、冷麺をよくあの定番で食べてるんですけれども、まあ、あのさっきあのケイタ君が言ったようにイヨルチヨルって言うじゃないですか。だから実は冷麺ってあの冬で食べるのが美味しいんですよ。はい、皆さんアイスクリーム冬で食べたのが美味しいって言われますよね。まあ、そういうことと同じく、逆にあの、まあ、あの夏にはあのコングクスっていう食べあの呼ばれる麺がすごい人気なんですよ、夏で。日本ではあんまり知られてないんですけれども、韓国ではあの夏になると少なくても一度は必ず食べる、うん、まあ、定番のメニューって、うん、あのコングクスっていう、はい、あの料理なんですね、
はい、私もこれ結構好きで、韓国行ったらあ食べたいって思うんですけれども、はい、あの皆さんコングクスはご存知ですか。
初めて聞いたっていう方いらっしゃいますか。あ、そうですか。
じゃあどんなお料理かご説明を、
はいはい、じゃあケイタ先生が、
ケイタ先生、はい、ケイタ総選任、
まあ、コングクス、まあ、言葉から見ますとコンはあの豆、まあ、大豆のことを、まあ、普通の豆なんですよね。コンでクスっていうのは、まあ、汁物、麺と汁物っていう意味で、まあ、あの大豆とごま、すりごまをすってこう汁を作るんですよね。でそこに、まあ、主にそうめんを入ったもの、それをコングクスって言いまして、まあ、冷たくして食べますよね、これは、
うん、あの豆乳にごまがいっぱい入ったような味のイメージですね、う
ん、はい、まあ、裏話なんですけど、ええ、豆腐と牛乳をミキサーでガーッとかけて作るとこのコングクスの味にすごい近いです。
え、豆乳、あ、豆腐と何ですか。
豆腐と牛乳。
豆腐と牛乳、はい、へえ。
豆腐と牛乳。あ、
すごい、でも全然わからないですよ、本当に。あ、
そう、そうなんですね、
わ、
うん、
かる気がする、はい、わかる気がする、うん、じゃあなんとなく
皆さん一度あの韓国で本場のコングクスを召し上がっていただいて、うん、 その味を覚えておいて、うん、日本に帰ってきて、うん、豆腐と牛乳でやってみる、
はい、それもし違うよって言ったらどうするの、クレーマー。
豆腐を持って入れてください。
それはケイタ先生が、ケイタ
先生に今度あのこの、あの会があった時に怒ってください。
うんうん、ね、僕じゃなくて僕の舌の味覚を怒ってください。でコングクスって、まあ、冷たく食べるものなんですが、うん、まあ、実はですねこの中にごまをたくさん一緒に入れてるんですよね。でこのごまは体を芯から温めるっていう風に言われて、まあ、そういう風にされてるんですよね、はい、まあ、されてるというかそういうものなんです、ええ、なのでやっぱり冷たいものを食べてるつもりですが、やっぱり体を芯から温めてるっていうのがコングクスなんですよね。
それでもイヨルチヨルの考え方なんですね。
そうですよね。だから昔の先祖 家さんたちの知恵ですよね、
うん、そうですね、うん、健康的な食べ物です、ね、皆さんも食べたくなってきたんではないでしょうか。日本ではですね、夏というとデザートだとスイカとかかき氷とかっていうものが浮かんでくるんですが、韓国ではデザート夏はどんなものがありますか。
そうですね、私は一般的にハーゲンダッツが好きですけどちょっと違います。韓国では、ね、スイカと、まあ、スイカが大好きじゃないかな、かき氷です、ね、まあ、スイカよく食べますけれども、うん、実は定番のフルーツがもう一個あってチャメっていうフルーツがあるんです。みんな知ってます。黄色い、あ、売ってるんですか、うん、あ、そうですか、早く教えてくださいそれ帰りに帰っていきますけれどもそれならベルンと、まあ、同じかな。リヨンではマクワウリ、
はい、
が、まあ、そういう感じですか。はい、リヨンでは私見たことないんですけれども、まあ、韓国 の, そのスーパーで行くとたまに売ってますよね、夏で。これチャメは身がシャキシャキして硬さがあるんですけど、歯ごたえがあってすごい、もう身まで食べる。ベロは
種、
ま、種を全部足すじゃないですか、はい、でチャメは一緒に食べるんですよ。
そこが甘いんですね。
それが甘くて美味しいんですよ
そうなんですよね。
ぜひ試してください。美味しいですよ、うん、本当に。
あ、でも確かに韓国の夏のイメージはチャメはありますよね、はい、でそのスーパーだけではなくてチャメのおじさんというか車で売りに来てるような、ね、
そうです
ね、方々も、
うん、なんで見たんですか。
私住んでましたから。
ああ、そっか。そうなんですね。
そうなんです。だからもう本当に夏の
今日チャメの色、
チャメの色です。
あ、そういう色か。
私黄色い衣装を
今スイカの色してるし。
あ、そうだ、スイカですね。
そうさ、メロン、ね、
あ、私は何メロン、
爽やかメロンな感じで。他にはありますか、デザート、はい、
まあ、やっぱり今先ほど南さんがかき氷の話をしましたが、はい、まあ、韓国にも似たようなものがありまして、それはパッピンスでしたね。これすごい日本の女性にもすごい大人気だと思うんですが、まあ、ちなみにパッっていうのが小豆で、ピンスがまあ氷氷に水って書いてピンスなんですけど、まあ、氷菓子、小豆が入った氷菓子っていう意味で、まあ、ここに小豆とあと果物とか、まあ、韓国式だと最近は練乳とか、あと牛乳とか、きな粉とか、
いろいろとかいろんなものが多いですよね。リヨンのかき氷食べるとたまに寂しくなります。
あ、
で、例えば赤いイチゴだ、イチゴだけのあれだけ、はい、何もないから、もうちょっといろんなもの入れてほしいなって感じで、まあ、韓国っていろんなものが置いて混ぜますよね。そう、かき氷も混ぜますよ。
混ぜて食べるのが美味しいんですね、うん、そのパッピンスを召し上がるときは皆さんぜひ混ぜていただいて、うん
う
ん、
そうですね。であとクワイルビンスっていうのがありますね。クワイルビンス、これはフルーツの、まあ、氷菓子っていう意味で、クワイル、これが、まあ、フルーツ全般を全てを言うんですね、クワイル、はい、で先ほど孫さんが言ったチャメとかスイカとか、結構韓国ではトマトもフルーツ類に分類に入れちゃう、カテゴリーに入れちゃう傾向があります
よ
ね、
はい、ですからケーキの上にトマトが乗っかってるんです
、うん、そ
うそうそう、うん、ね、で意外とい けるんですよ、
うん、美味しいですよね。
美味しいですよ、本当にさっぱりして美味しい
です、うん、でもミニトマトってすごい甘いですから、
はい、そう、
本当に美味しいですよ、うん、だって私びっくりしたのはリオンはね、スイカに塩かけてるじゃない、
はい、
それびっくりして、韓国は砂糖かけるじゃ
ない。そうなんですよ、ね、家庭で食べるときにスイカに砂糖かけて、ね、
私塩かけて何してるんだ、最初リオンに来てた時びっくりして塩
甘みが余計に出て美味しいです。
甘いけど私はしょっぱいしかしてないんだけどしょっぱいじゃんみたいな。でもよく噛むと甘くなるんですね、
はい、ね、そのパッピンスとかね、クワイルビンスとか、ぜひ韓国に行かれた際には召し上がってみていただきたい、うん、本当に美味しい食べ物の一つですよ ね、はい、
で、 すね、まあ、でも今日この中で食べれますよね、
はい、そうなんです、うん、ほとんどが韓流美味店こう行われているこの中でパッピンスも販売されているようなので、ね、うん、帰りにねチェックされてもいいかもしれません、はい、今日は韓国の食文化、夏を代表する食べ物などについてお話ししてきましたが、会場に、ね、本当に美味しそうな匂いが漂っていて、皆さんお腹が空いてきたのではないでしょうかといって、ここで配布があるわけではないんですけれども、ぜひ、ね、これからも韓国料理というものにご興味を持って召し上がっていただけたらなと思います。あっという間に はい、時間が過ぎて、はい、もうエンディングになってまいりましたけれども、はい、今日はいかがでしたか。
いや、今日久しぶりに皆さんと出会った人もいるし、あと初めて会った皆さんもいるんですけれども、やっぱりそっと言うと気持ちですよね、 あのまあ、手掛けるので、はいはい、ぜひあのまだあの企画してくださいあ、そうですねあの今宣伝です、ハリオリメンテそう、パッピン数1人前
630円という
630円ってあのなってるんですけど、ね、あ、あるんですね、ぜひ食べてみたいです、はい、はい、ありがとうございます。
お店の方がやってまいりました、突然、はいケンタさんいかがでしたか、
はい、いや久しぶりにあの公開収録を行われたのですごい、うん、あの嬉しいですね、
はいはい、
またこういう公開収録、まあ、月1回くらい本当はやりたいですよね、
皆さんと直接交流ができるというのは本当に嬉しいことですし、
う
ん、
そうです、うん、
ね、ね、はい、本当にしたいですね、
はい、はい、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もどうぞお楽しみに。
アニョンゲセヨ。Especially